両立ナビです。今週のお客様も八戸インセクト研究会副会長の田岡嗣典さんです。よろしくお願いします。
はい、田岡嗣典です。よろしくお願いいたします。
20年ほど前に、前の会長と一緒に立ち上げたこの八戸インセクト研究会です。子どもたちのためにたくさんの昆虫を取り、そして展示会を行いという話、先週伺ってまいりましたが、
はい、
さあこれからの話を今日は伺います。この先思い描くキャリアや目標、夢など教えていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。まあ、キャリア、目標、夢っていうところか、現在昆虫の取り巻く環境は、どんどん悪くなっております。それは種の保存法で採集ができなかった昆虫が増えたり、あるいはマナー違反やモラルの欠如のために、ある県の、ある市なんかは、もう条例によって市内全域で投下採集が禁止になって、もう無視自体が取れなくなったり、あるいは南西諸島、あるいは鹿児島県の、島なんかだと、もう全然糖蜜採集トラップっていうんですけれども、バナナトラップっていうか、そういうのなんかもこうかけてると非常に住民から迷惑がられたり、トカラ列島なんかも、クワガタなんかも全然採集できないんですけれども、島の子どもたちも、採集できないっていう非常にこうかわいそうな、感じがします。これからも、そういう条例で真似して、市によっては県によっては、できないところも増えてくるかもしれませんけれども、私の目標は、あくまでも虫好きの子どもたちを増やすことです。昨年、八戸公園の展示会の中で、昆虫について、2時間ほど講演したんですけれども、その時に、最後に出席した子どもたち全員に、昆虫をプレゼントしたのですけれども、今年の展示会、7月の15の初日の日に始まってすぐ、昨年、いただいた枝七節の子どもが大きくなりましたよって駆けつけてくださった女の子や、ミヤマクワガタの生まれた子供が大きくなりましたとか、言ってくれた、子供たちが全部で4人ほどおりましたけれども、やっぱりそういうのをこう教えてくださると、やっぱり私の励みにもなりますし、また、こういうことしてすごく良かったなっていう気持ちになってきます。こういう、子供たちがね、そのまま、大人になって、私みたいに、私みたいにと言いますか、それこそ、昆虫の、博士になったりとかしてくれれば、私は踏み台にしてもらってね、どんどん、私から吸収して、もらって、そういう子どもたちを増やしていきたいと思っております。
昆虫好きの子どもを増やす。昆虫というと、やっぱりメジャーなところのクワガタ、カブトムシとか、子どもがこれ好きなんだろうなっていうものありますけれども、
はい、
この枝七節とか、ね、それからカミキリムシ、田岡さんの好きなカミキリムシとか、こういったちょっと普段なかなか好きですって、もしかしたら言う子が少ないのかなっていう昆虫とかも、この活動の展示会を見に行くとか、活動に触れることによって好きになって、で深掘りしていってっていう面白い流れができていく可能性もありますもんね。
そうですね。
それでそのコアなファンがいっぱい増えていって、でやっぱり子どもが好きであれば大人の皆さん、親も応援したくなりますしね。
はい、実際のところはですね、子どもは好きで取ってきて、あるいは飼育しても、ほとんどの場合は親御さんが知らないと、結局は殺しちゃうんですよね。だから子供が例えばお父さんカブトムシクワガタ取りに連れてってっても、親が知らないと取りに連れていけませんので、親が非常に、きちっと勉強しなきゃないんですよ。今はネット社会ですので、調べればね、すぐいろんな飼い方とか、採集できる場所とか、そういうところも出てきますので、一生懸命勉強して、皆さんでぜひ、採集してもらいたいと思います。
はい、でも一番初めにおっしゃってました、今日マナー違反、それからモラルの欠如のために、その透過採取、光を 灯してってことですか、はい、光に集まってきた虫を集めるってことですか、
はい、そうですね、はい、今はのこう蛍光灯なんかも、うん、昔の蛍光灯、まあ、電気もそうですけれども LED っていうのに変わってきてますよね、
はい、
これはあの紫外線を出さないんですよ、
うん、
で、虫は、紫外線出す虫ところにいっぱい集まってきますので、昔はよく、コンビニの、外の森林灯とかにね虫がいっぱい集まってましたけれども、今は LED に変わってますので、あまり集まらなくなりました、
うん、
だからまあ私たちはあのその紫外線が出る、森林灯とかを持ちながらね、まあ、違反じゃない場所で、うん、あの灯火採取をして、子どもたちにプレゼントする虫を採取しています。
うん、まあ、でもそのマナー違反の人がもう本当にごく一部ですよね、がいたためにその灯火採取ができなくなってしまった県もある、まあ、市もあると。そして場所によってはもう昆虫採取自体ができなくなってしまうような、
はい、
という話もと、なかなかそれは残念ですよね。
そうですね、
うん、これも子どもたちには覚えておいてもらいたいことですし、で将来大人になった時にその子どもたちも覚えてないと、今のねその親御さんが覚えてないとできないことになるんですよと一緒で、ずっともうそれが繰り返されてしまうわけですもんね。
そうですね、今好きな子どもさんは、うん、そのまま大きくなって将来、結婚した時に、
うん、
その子どもがねやっぱりお父さん虫取りに連れてってった時に、うん、その虫今好きなあの子どもさんはですね、うん、そのままの将来の子どもさんを連れていくことができますので、
うん、
まあ、今のうちこう一生懸命ね、うん、こう触れ合ってほしいと思います。
うん、あとは正しい形でその昆虫について知らないと保存ができなくもなりますよね、種の保存というか。
そうですね、
うん、そのあたりもむやみやたらにね、殺してしまう方向になってしまうと虫が昆虫が将来的にいなくなるっていうことも考えられなくはないですよね。
そうですね、そのためにあの私たちも、できるだけ、まあ、貴重な昆虫なんかは、うん、まあ、飼育してできるだけあの山に返すように、うん、努力はしております。
うん、
まあ、ただあの、話しても特にあのメダカなんかもそうですけれども、
はい、
ブラックバスとか、まあ、外来種が多くてですね、いくらこう話してもやっぱり定着しないところもありますので、まあ、そういうところはやっぱり難しいところですね。特に昆虫なんかも、まあ、大紫一つとってもそのエゾエノキの木がないともう繁殖、できませんので、まあ林とかをこう伐採されちゃうとそれだけでも絶滅簡単にあのいなくなっちゃいますので、まあ、そういうところはあの、難しいところあると思います。
虫自体が、まあ、ちょっと大事にされなくていなくなるだけじゃなくって、虫が暮らす場所がなくなってしまうと確かに虫自体昆虫自体がもういなくなっちゃいますもんね。
そうですね、
はあ、そっか、いろんなことを知っておかなければいけませんね。じゃあこういった活動に、まあ、そういうふうなことを教えていく活動っていうのも八戸インセクト研究会ではまたこの後も続けていく予定ですか。
はい、
うん、ぜひあのこの先また皆さんの周りで八戸インセクト研究会の会員の皆さんの活動を行われることがあると思いますので、その際にはぜひ興味を持っていただいてご参加、またそれから、まあ、勉強というんでしょうかね、してもらえればいいのかもしれません。あとはその昆虫について好きになったり、それから昆虫で楽しく過ごしたり、
あの飼育してるのが好きな方もいらっしゃるし、
うん、
あのまあ、うちのメンバーでもあの写真だけ、ね、撮って、うん、それが楽しい方もいらっしゃるし、
あ、
その
なるほど、
あの、まあ、人に撮り方っていうのはいろいろだと思いますので、う
ん
う
ん、
まあ、そこら辺はですね、うん、あの一つに必ずあの虫を、取ったら飼育しなきゃないっていうこともありませんし、
うんうん、
まあ、それはあの、まあ、私はあの将来ね好きな子供が増えるのは目的で、家でカブトムシなんか繁殖させて南部山によく放したりもしてますけれども、そういうのも無理してね全員がすることもでもありませんし、うん、でもあのこう撮ってる子供を見るとね、私があの一人で自己満足してるだけですけれども、
そっか、楽しみ方はそれぞれなんですね。
そうですね。
ああ、それを聞いてまたちょっと昆虫が身近に感じられました。さあ、では最後です。ラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、小さなお子さんを持つお父さんお母さんの中でも、昆虫が嫌いだとか、触れないっていう方がいらっしゃると思います。その原因の一つが、その親による擦り込みなんですよね。例えば、小さな子供を抱っこしながら雲を見て、あるいは虫を見て怖い怖いとかってしちゃうと、その子供はほとんど虫嫌いになっちゃいます。できる限り、昆虫を飼育することも一つの情操教育の一つですので、特に3歳から10歳の感受性が豊かな子供のうちに昆虫採集、あるいは昆虫飼っても構いませんけれども、ぜひ飼育にもチャレンジして、豊かな気持ちの子供さんを増やしていってもらいたいと思います。以上です。
4週にわたってお話を伺いました。八戸インセクト研究会副会長の田之岡嗣典さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。